言葉を味わっていきます。新約聖書ヨハネの福音書20章の11節から18節を最初に読みます。2017番は新約の227ページです。ヨハネの福音書20章11節から。一方マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめ墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行く。私は私の父でありあなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。この箇所からラボニとマリアの言葉を取りました。イースターですので、少しですね、クイズではないんですけど、一緒に考えていきたいと思います。ね、4つほどですね、考えて、まあ、亡くなってお墓に納められたイエス様がお墓から、まあ、その体がなくなっている。私たちはそれをですね、イエス様をよみがえられたと信じるわけです。4つほどですね、私たちがですね、信じないものとなっていただいてですね、いくつかですね、その信じない理由をです、ね、挙げていくのです、ね、そうじゃないというのをです、ね、聖書の皆さん御言葉を思い出しながらです、ね、考えていく。一つ目、いやいや死んでなかったんでしょうと、お墓にいなかったというのは死んでなかったからだろうという意地悪な反論をする人が出てきました。さあどう答えましょうか。ちょっと考えてみて。死んでなかったから墓の中にいないのは当たり前じゃないか。どうでしょうか。私はこう考えます。ヨハネの福音書の19章の33節34節226ページにはこうあります。まあ、十字架の上にまだイエスもかかっているわけですが、死んでいるのが分かったと兵士が確認をします。そして15節でそのイエス様の脇腹を突き刺すとすでに血と水が出たと、こう書いています。いつも処刑される犯罪人を見ている兵士たちがですね、その死んでいる状態だということを確認した。念のため脇腹を突き刺したら血と水が出てきた。まあ、それは人が死んでしまった時に現れる症状だと言われますから、まあ、十字架の上でもうすでに死んでいたということがあります。でまたヨハネその39節にですね、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラ、今で言うと33キログラムを持ってきた。先ほど私を願ったですね、アリマタのヨセフがそれを持ってきて、そして40節、香料と一緒に天布で巻いたですね。さっき子供たちに言いましたけど、天布で巻いたというと本当に頭の先からつま先までこう横になって寝てるその体をこうぐるぐる巻きにするわけですね。そして香料とかもつ薬とか人工でそれをこう浸す、まあ、言ってしまえば びちゃびちゃにするわけです。もう息できないです。で、気をつけの姿勢でこう巻かれるわけですから、自分でそれをこう破って出ていくなんてことはできない。それこそ生きてる人だって死んでしまう状態だから、死んでいなかったなんてことはないと答えます。二つ目、いやいや、よみがえるなんてことを言ってたから、弟子たちがイエス様のその遺体をね、体を盗んでいったんだと。で、後でですね、イエス様よみがえったと嘘をつこう、そういうことだろう。どうでしょう。その言葉はですね、最初たちも聞いていたようですから、マタイの福音書の27章の62節には、弟子たちが盗まないようにと番票を出してくれと願って番票が出されて見張っている。しかもマタイ27章の65節では石に封印をしているですね。封印をこうベリベリと剥がしてしまって、とても盗めるはずがない。しかも今日のこのヨハネの福音書の20章、マリアの次にペテロとヨハネも駆けつけるんですけども、最初はよみがえったなんて信じないですね。そんな弟子たちが体を盗んでまで私たちの先生はよみがえったんだなどと作り話するはずがない。しかもこのあとまた自分たちが逮捕されるんじゃないか、自分たちも処刑されるんじゃないかと恐れて家の中に戸を閉めてみんなでこう隠れているような弟子たちに盗んで飲み帰ったんだなんていう大胆な行動など、まあ、取れるはずがないということ。これ二つ目の答えです。三つ目、いや逆に最初たちが隠したんじゃないか。よみがえったなんて変なこと言われると困るから先に隠しておこう。最初たちが、まあ、自作自演的なもの。マタイの28章の12節から15節、64ページにはこうあります。最初たちが兵士たちに多額のお金を渡して嘘を言わせているですね。本来見張っていた兵士が不始末をしたら、当時だと本当に命を持って償わなきゃいけない。だけど私らがよくしておくからと言って多額のお金を渡して嘘を言わせている。だから最初たちが隠したわけじゃない。なぜならもし最初たちが隠しているなら、ペテロがですね、宮でよみがえったなんてことを言い出したときに、証しをしたときに、いやいやここに体あるじゃないかと人々に見せればペテロは恥をかくことになる。まあ、それができていないわけですから、最初たちが隠したわけじゃなく、むしろお金を渡して周りの人に嘘を言わせて、まあ、嘘というのは広がりますから、それが広がっていくということ。4つ目、弟子たちもマリアたちもみんなですね、まあ、実は嘘をついて、まあ、イエス様はよみがえってもいないし、まあ、遺体も実はどっかにあったんじゃないか、嘘をついてる、まあ、それに限る。どうでしょう。この十字架の死まで、そしてよみがえりの日曜日までの弟子たちの姿をちょっと想像してほしい。ゲッセマネの園で最初は肩で切りかかったりもしましたけど、結局逃げ出してしまった。十字架に貼り付けされているイエス様のその十字架の下からも逃げ出すような弟子たち、そんな人たちが嘘をついてまでこの後の行動を取れるでしょうか。新約聖書を言うと、ヨハネの福音書の次は使徒の働きが収められています。使徒の働き以降の弟子たちの行動を見ると、最終的には殉教するまで、あるいは脅されてもやめなくて、最後の最後までイエスは主である、私たちの救い主である証しをしている。そんな嘘のために命がけでそんなことをできるはずがない。だから嘘をついてるんじゃなくて、彼らは本当にイエス様がよみがえったことを見て、そして信じたからこそ人の働き以降の行動ができた。まあ、こんなふうにですね、まあ、意地悪な反論に対して、まあ、聖書から4つほど、まあ、答えていきたいと思います。で、私たちは信じているものです。で、今日は今お読みした、まあ、20章 7回の11節から読みましたけれども、20章の1節からこのところ、特にマリア、マグダラのマリアに注目をして短く味わいたい。お読みしましたこのヨハネの20章の1節から書いてあることを簡単にまとめていきます。まず最初、週の初めの日の朝早くまだ暗いうちにと書いてあります。マグダラのマリアはお墓にやってきます。すると次に、墓から石が取り除けられているのを見ました。この墓というのは当時は岩盤のところに横穴をこう掘って、そこにお墓を作る。その入り口をこう塞いでいる石の、入り口が開いてしまっているわけですよね。で19章の42節には直前の箇所、そこにイエスを納めたとありますから、遺体をその墓の中に入れた。当然蓋を閉めている。それが開いているのをマリアは見ました。今回準備をしていく中でですね、文字で読み直しながらこの20章でマリアよく見た、見てるんだなというのを思いました。1節で見た、12節に見えた、14節見たが、そして18節私は主を見ました。マリアよく見てるな、ここの歌詞見てるんだなというのを覚えました。で次に5節から6節になりますと、イエスの体を包んでいた天布だけが置いてあった。想像するにこう中身がすっと抜けてしまったような形でこう天布だけが置いてあった。しかも頭を包んでいた布はその天布とは一緒になかったんだとあります。で8節になると今度ヨハネとペテロがお墓に行ってそれを見ます。イエスの体、遺体だけがなくなっているのを二人も見ますけれども、この二人は、彼ら二人はお墓を離れて、自分たちの家と、他の弟子たちもいる家へと帰っていってしまう。と一方、今日の箇所、読んだ箇所になりますけれども、マリアはお墓に戻ってきて泣いています。しかしイエスの体を探しているのか、お墓の中を覗きます。そしてその時、二人の見つかりを見る。12節です。そしていよいよ14節になると、イエス様がマリアの後ろに立つんですが、それを見てもマリアはその人がイエスだと気がつきません。さらに15節になると、イエスの体を探している、遺体を探しているんだと、13節で見つかりに行った言葉を繰り返します。ですね、イエス様なのにイエス様と分からずに探しているんですと告げる。ここまで読んできますと、マリアの様子が分かります。朝早く、まだ暗いうちとは、本当に早朝です。それは当時のイスラエルのいわゆるカレンダーでは夕方になると日付が変わりますから、早朝とはいえもうすでに日曜日、曜日としては日曜日、イエス様が十字架に貼り付けにされたのが金曜日、夕方が迫っていますから翌日の安息日になってしまっていけないと、急いで取り下ろされてお墓に納められた。で翌日は金曜日の夕方から土曜日になっています。土曜日は安息日、仕事をしてはいけない、何もできない。ですからマリアはきっとその安息日、土曜日はじっと家で忍耐をしていた。でも一刻早くイエス様の体に自分の手で最後のお別れをして、丁寧な埋葬を自分の手でして差し上げたい。マリアは日が昇るうちからお墓へ急いだ。ルカの福音書にもこうあります。24章の1節172ページ。準備しておいた香料を持って墓に来た。何をしに行ったかというと、遺体に香料を塗ってあげたい。それで急いだ。合わせてマタイの福音書などを見ますと、比較してみると、十字架の上で死なれたイエス様を有馬太出身の、しかも金持ちと書いて、そのヨセフがイエス様の体の下げ渡しを願い出て、それが許されますから受け取ります。そしてきれいな天布に包んで新しい墓に納めた。入り口には大きな石を転がしておいた。この石がさっき言った取り抜けられて転がされて、もう時間がない中です。安息日が始まってしまいそうな金曜日の夕方、それでも有馬太のヨセフは できる限りの埋葬をした、まあ、それができたというのがこの金持ちと書いてあることなのかもしれません。でもそれでもマグダラのマリアは自分で自分たちの手で丁寧な葬りをし氷を塗りお別れをしたいと願って行動した、まあ、それまでは遠くから見るしかなかった。ですからイエス様の体がなくなっていることに困惑し泣いているんです。ヨハネの20章2節、墓から取っていきました。どこに置いたのか私たちには分かりません。13節にも同じ言葉同じ説明を見つかりにしています。15節にも同じことをもう一度、その方はイエス様なんですけれども気がつかず理解しないまま同じことを、こうやって見てみるとマリアはイエス様の遺体を体を探している、遺体に目が心が向いているんだと分かります。なぜ14節になりますイエス様だと分からなかったんでしょう。自分の手で葬りのための香料を塗りたい、丁寧にお別れをしたい、何としてでも自分の手でと思って、ペテロたち弟子たちが皆集まっているに戻っていったのに、マリアは再びこう墓にとどまってそこにいるわけです。十字架の下にもマリアはいました。アリマタのヨセフが墓に納めるときも多分間違いなく一番近くでそれを見ていた人です。日曜日の朝も一番にお墓に来てお墓の中を見ました。それほどまでにイエス様を慕っているマリアなのです。14節ではイエス様を本当にこう間近で見ているのにイエス様だとわからない。なぜわからないのか、まあ、聖書本文からは明確ではありません。でもこのあと19節以降に戸に鍵がかけられた室内、その弟子たちの真ん中にイエス様は突然来られている描写があります。同じ27節ではイエス様の手と脇腹に十字架につけられた時、槍で突き刺された時の傷跡が残っているとイエス様は言われ、それが示され傷跡もある。でもこれまでそんなことはされなかったイエス様が突然家の中に現れるということもされるわけですから、まあ、イエス様の体も十字架の前とは違って見えていたのかもしれない。ただなぜマリアが分からなかったのか、まあ、それは分かりません。次の言葉にします。大事なことは十字架の下、お墓に納められるとき、日曜日の朝、空っぽとなったお墓、マリアがイエス様という方から離れずにいたということがとても大切だった。そしてついに16節、マリアと一言名前を呼ばれたとき、マリアは見ている、振り返ってこう見たその方が自分の探している方イエス様だと分かった。遺体じゃないイエス様だと分かった。もう一瞬にして遺体を探す必要はない、そう分かった、信じられた。ですからマリアとの声に応答する言葉はラボに、言うならば愛する先生、この一言です。そして続けてイエス様はこのマリアに弟子たちにイエス様がよみがえられたこと、その証人となって語ることを使命としてあったんです。そしてマリアは弟子たちのところへ行く。18節で言います。よく見てるマリアの今日の18節、マリア、私は主を見ました、遺体を見つけましたじゃないです、主を見ましたと証言し明かします。誰よりも十字架のイエス様、そのお墓離れなかった。いつも近くにいようと求めたマリアは、まあ、復活のイエス様を見たという最初の証人となった。マリアがいつも近くにいたいと求めたからです。どうでしょう、私たちの生活の中で、信仰の生活の中でイエス様の姿が分からなくなってしまうことがあるかもしれない、見失ってしまうことがあるかもしれない。しかし いつもイエス様の近くにいたい、離れないと願うならば、イエス様の方から私たちに声をかけてください。私がもし迷子になっても、イエス様は私を見失わないし、見すんだい、私の名前を呼んでください。私たちはその声にですね、ラボニと答えたいと思います。そのためにいつも近くにいたいと思います。聖書の御言葉をよく読んで、主を賛美し、主に祈っていくとき、私たちはもし迷ったとしても、イエス様から遠く離れてしまうようなことは決してならないということ、そしてそんな私たちをイエス様は必ず名前を呼んでくださる。私たちはラボニと素直に答えて、私は主を見ましたと日々明かしする人となっていきたい、やっていきましょう。お祈りをさせていただきます。祈ります。サファイアのごとき青き天、その青さにも勝る天の天、そこに座しておられる父なる神様、あるいはあなたのお名前を褒めたたえます。復活の主イエス・キリストに栄光がよう限りなくあります。地に住むすべての命もある、命あるものはあなたを賛美し、復活のあなたの姿を喜びます。あなたが十字架の死から3日目によみがえられて、私たちに与えてくださった約束が確かであることを示してくださいましたから、ありがとうございます。私たちの住むこの世がどれほど移り変わろうとも、あなたが成し遂げられた救いの技は変わることがありません。あなたも変わることなく、その栄光を輝かせてくださって、私たちを見守り導いてくださいますから、ありがとうございます。金曜日、十字架の死の悲しみと絶望を私たちも感じましたけれど、すべてあなたの御業によって死の先にある希望を見せてくださいましたから、ありがとうございます。今日私たちはあなたがよみがえられたことを記念する喜びの礼拝を捧げました。こうした愛する兄弟姉妹と共に過ごせることを心から喜び、主に感謝をしています。この礼拝から始まる7日間も、あなたが私に語ってくださる御言葉に従い、御言葉を守り、日々歩んでいきます。それでも弱い私たちですから、聖霊様、いつも助け、導いてください。この祈りを、私たちの救い主である、また慰め主である、イエス・キリストの尊い名前を通して、心から信じ、御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答、しばらく一緒にお祈りしていきましょう。